皆さんおはようございます。
おはようございます。
まず最初に、自己紹介をしたいと思います。私は、福岡の極楽教会から来ました天本成美と言います。今は看護学生で、つい最近約半年の臨時実習が終わって、ほっとしています。今回私は、ユースラッシュに初めて参加をしました。ユースラッシュは、以前から興味があって、同級生からの案内も回ってきてたんですけど、その面白そうだな、チャレンジしてみたいなっていう思いを持っていました。ですが、私の学校行事やその病院の実習なのでなかなか行けずにいました。そんな中、今回私の看護学生全員、同級生全員で100人近くいる看護学生の中で、私ともう一人の友達だけが、二人だけが誰よりも早く実習が終わって、丸2ヶ月もの休暇が訪れることを知りました。皆さんにも考えてみてほしいんですけど、2ヶ月休暇が与えられてこれから先もなかなか2ヶ月休暇が与えられることないんだろうなって思って、この2ヶ月の休暇を何しようかなとか、何かするにしてもやっぱりなかなかないチャンスだから、特別な時間を過ごしたいなっていう思いがありました。そんな時なんですけど、極楽教会人数が少ないんですけどそこに、ある知らせが届きました。それが、ユースラッシュのチラシだったんですけど、2月3月とそれぞれ3週間文書伝道を行うというお知らせでした。ユースラッシュ自体は、先ほども言ったんですけども、存在を知っていたんですが、今回もやるんだっていう思いと、いや待てよ、私もいけるんじゃないっていう思いが浮かびました。そんな時に前回鹿児島のユースラッシュに行ったその小倉教会の先輩のアドバイスがあって、大人になったらまとまった休暇なんてそう取れないし、私の同級生もそのできる時にやっておけばよかったっていう人がいるよ、できる時にくじけそうになっても共に祈る仲間が祈るってすごいことだよっていうアドバイスがあったので、またそれと何よりも、社会人になる前に、一つの伝道手段として自分にも身につけておきたいなっていう思いがあったので、さっきの先輩の後押しも加えて、今回ユースラッシュを希望しました。なかなか行事は実習できないって思っていたりとか、まさか100人中の2人に選ばれて誰よりも早くまとまった休暇が取れて、このようにしてユースラッシュに参加をして、神様のことを伝えるものとして使わされたことは、神様の計画であって、その時が用意されていたんだなっていうのを思いました。そしてユースラッシュが始まって、2週間が過ぎようとしてるんですけど、正直、私21歳なんですけど、普段運動しない私にとって団地の階段をダッシュで登ったりとか坂道を走ったりとか、長時間立ちっぱなしっていうのなどで、体は結構バキバキです。しかしそのような中訪問をしているとたくさんの経験や思うことがありました。訪問し始め最初の頃は人に会えないこととか本が売れないことに対して落ち込んでいたんですけど、次にはもう間に合っています、忙しいです、今から出かけるんでもうちは結構ですっていう相手の言う明らかなごまかしの嘘に対してもうイライラしてしまって自分の心の中でいろいろ変動があったんですけど、でもよく考えてみてほしいんですけど、なんで私たちはそこまでしてドアをこうやって叩く必要があって訪問しなくちゃいけないんでしょうか。訪問する一件一件が全ていい人ってわけじゃないし、優しい人であるわけではありません。それでも私たちは断られても次の家に次の家へと訪問していくわけです。ここで聖句を開いてほしいんですけど、黙示録3章20節です。黙示録3章20節です。読みします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って 彼と食を共にし、彼をまた私と食を共にするであろう。まあ、この聖句は、まあ、今回自分で分類をすることでこの聖句の深さを、まあ、もっと学ぶことができました。まあ、この情景を分類をやっている自分に置き換えてみると、私もイエス様に同じようなことをしちゃってるなっていうのを思います。こうやってこう、なるみ聖書読まないのとか、なるみお祈りしなくていいのとか、イエス様もこう変わらず私たちの心をずっと皆さん一人一人ノックして続けています。なのに私たちは、まあ、今ちょっと忙しくてとか、掃除しなくちゃいけなくて、まあ、眠いからっていう、まあ、様々な言い訳を並べてドアを開けずにしています。まあ、イエス様の声が注意されないと、まあ、その声は心の中で他の多くの声と混同されてしまって、まあ、世の思い煩いや自分たちの都合の言い訳によって信仰の確信は次第に消えていってしまうでしょう。まあ、しかしそれでもイエス様は扉を叩き続けています。それはイエス様が十字架にかかるときに多くの救われる数えきれないような人数の人々を見て、ああそのあの人たち救いたい、一緒に天国に行きたいっていう思いによって今もな私たちの扉の心のこうやって叩いてると思います。まあ、こんなに罪深い心が進んでる私たちに、こう、かたくなに、こう、ドアを叩き続ける。そして、でも、開けない私たちを救おうとしてくださっていて、まあ、そのドアを叩き続けるイエス様はもう、なんか大きな愛で、私たちはもう、涙せずにはいられないなって思います。まあ、観覧から栄光への、まあ、本の中にこのような言葉が書いてあって、神が必要と考えて、送られる叱責の言葉はいつでも優しい愛より後悔している信者一人一人に平安の約束を与えて語られる。イエス様の優しい愛によって私たちも日々心のドアが叩かれていて平安の約束がされています。まあ、文書伝道をするにあたってイエス様のような優しい愛を持って一件一件訪問する必要があるなっていうのを思いました。まあ、そのためには感情がこう右往左往してしまう人間にとって祈って祈って祈って本当にイエス様のような優しい心を持てるようにお祈りをしていく必要があって、まあそれで一人でも多くの人の心をノックして神様を伝えていかなければならないなっていうのを感じました。では私たちはいつまでこのようなことをしなくちゃならないのでしょうか。ここで聖句を引きます。マタイの24章14節です。マタイ24章14節です。そしてこの御国の福音はすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来る。イエス・キリストが来られる再臨の時まで私たちは神様を知らない人に心のドアをノックし続ければなりません。私たちがイエス様が私たちにいつもしてくださっているように、まあ、残りの1週間のユースラッシュなんですけど、これから先もイエス様を伝え述べるものとして諦めずに最後の時までドアを叩き続ける必要があって、そのためにもこれから神様に用いられるように祈っていきたいなと思いました。
はい、皆さんおはようございます。もう何度目かのユースラッシュの参加になるんですけれども、まあ、少しお話をしたいなと思います。まず最初にお祈りをして、次の話に移っていこうかなと思います。一言お祈りいたします。天の神様、今こうしてこの安息日教会に集まることができていることを感謝いたします。神様、今日こうして、私たちが健康に生きてこれていることを感謝いたします。今もう一度、神様の愛と神様の恵みを思い起こすひとときを持つことができますように、聖霊様私たちの心にお使わしください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。さてまず最初に質問をしたいんですけれども、もし毒蛇に噛まれたとしたら 皆さんはどうしますか。もし毒蛇に噛まれたとしたら、まあ、多くの人はおそらく毒蛇に噛まれているわけですから、応急処置をするか、もしくはすぐ病院に行くか、救急車を呼ぶか、まあ、何かこう専門的な知識があるならこう解毒剤を投与するとか、何かとにかく治療を行うと思います。昨日ちょっと調べてみたんですね、毒蛇について。そしたら面白い話が出てきました。ある爬虫類学者が毒蛇について調査をしてたそうです。で、その毒蛇を不用意に掴んだ時に噛まれてしまったそうなんですね。で、その学者は噛まれてしまったことに気づいて、その後何をしたか、メモを取り始めたそうです。16時20分気持ちが悪い、18時30分夕飯を食べる、20時40分嘔吐する、そんな感じでずっとメモを取り続けたそうです。その医者は、その爬虫類学者は病院に行かないでずっと自分でメモを取り続けたそうです。だって病院に行って治療したら、蛇の毒がどういうふうに人間の体に影響を与えるのか分かんないじゃないかと言って、ずっとメモを取り続けたそうです。そして翌朝になって、12時になって、彼はついに会話ができなくなってしまいました。奥さんが焦って病院にその人を搬送して、病院のお医者さんが来て、毒蛇に噛まれたんですかって。そしたら治療しなきゃいけませんって。そしたら爬虫類学者はこういうふうに言ったそうです。待ってください、治療しないでください、今治療したら毒がどういうふうに回ってるか分かりませんから。そして彼は息を引き取ったそうです。まあ、中にはそういうふうにこう研究を、まあ、研究に命を文字通り捧げる、まあ、そんな人もいるみたいですけども、多くの人たちは噛まれたら、まあ、おそらくすぐ何らかの治療法を探すと思います。聖書の中には蛇に噛まれた人たちの話が出てきます。民数記の21章の4節6節を、4節から6節を見てみたいと思います。民数記の21章4節から6節です。民数記の21章の4節から6節、そこにはこういうふうに書かれています。民は堀山から進み、紅海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなった。民は神とモーセとに向かいつぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりました。そこで主は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち多くの者が死んだ。まあ、これは出エジプトというお話の、中にあるものですけども、まあ、出エジプトですね。イスラエルの人々がエジプトから脱出して、奴隷の状態からリーダーのモーセに連れられて脱出していって、そして約束の地カナンへと向かう途中のお話です。まあ、その当時の人たちは、まあ、こんな道ですね、荒野道を40年間歩き続けていました。4節を見てみると、紅海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなったというふうに書かれています。この時人々はこう迂回をしなきゃいけなかったんですね。エドムの地というふうに書いてありますけども、その前を見てみると、まあ、どうやらこの前にエドムの地っていうのを通ろうとしたそうですね。約束の地カナンに行くためにこの道を通ったら一番ベストな道だった。だけれども、そこを通ろうとした時に戦争が起きそうな、一触即発な状態になってしまったわけです。そのためにそこを迂回していく必要がありました。さらにこのエドムの地というところは、まあ、こんな絵がありますけれども、まあ、水がなくて、その前にもこのエドムの地という付近で水がないということで、ちょっとしたいざこざが起こったわけです。まあ、そんなところをイスラエルの人たちはまた行くことになったわけです。そしてこの直後も他の民族から、他の国から攻撃されて、もう疲れ果てている時でした。にもかかわらず、もう一度こういったところを行って、そして今度は遠回りをして行かなきゃいけない。出エジプトというところをちょっと開いてみると、 少し記録が残っているんですけども、出エジプトの15章の22節、ここにもですね、まあ、イスラエルの人たちが荒野を旅しているというところが書かれているんですけども、そこのところの記録を見てみるとこういうふうに書かれています。さてモーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野に入り、3日の間荒野を歩いたが水を得なかった。3日間荒野を歩いたけれども水を得ることができなかったというふうに書かれています。まあ、それぐらい水が簡単に手に入らない場所を歩いてたわけです。まあ、3日水が手に入らなかったらかなり命が危ない状態ですよね。本当に水が必要な状態になるわけです。まあ、この記録の後、神様はイスラエルの人たちに水を与えるわけですけども、この時、さっきの民数記の方に戻りますけども、この時は人々はこの道に耐え難くなって、水が簡単に手に入らないじゃないか、食物がないじゃないか、もうずっと同じものばっか食べてて飽きたっていうふうに言って、神様とモーセに対して反抗し始めたわけです。イスラエルの人たちはもう疲れ果ててがっかりして、またこういう道行かなきゃいけないのか、イライラして神様に対して文句を言い始めたわけです。申命記の8章の4節を見てみたいと思います。申命記の8章の4節です。申命記の8章の4節にはこういうふうに書かれています。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。40年間旅していても服がボロボロにならなくて、そして足は腫れなかったというふうに書いてあるわけです。ずっと40年の間、毎日神様にイスラエルの人たちは守られていました。水がなければ水が与えられて、パンがなければパンが与えられました。昼は神様ご自身が雲の柱になって守って、夜は炎の柱となって守っていたわけです。敵が来たら敵を押し返して、万軍の天使がいつも守っていたわけです。それにもかかわらずイスラエル人たちはそれを忘れて、また文句を言い始めたわけです。もう神様が与えてくれる食べ物は飽きたし、神様がもう導いてくれてるけれども、もういつまでもこんな道を歩かなきゃいけないのはもう嫌だって。だけどもそもそも40年の間、イスラエル人たちが荒野を旅しなきゃいけなかったのも、イスラエル人たちが神様を信頼しなかったからでした。今回エドムの地というところを通過できず迂回しなきゃいけなかったのも、イスラエル人たちが神様に従わなかったからでした。そのために彼らはずっと長い間遠回りをして行く羽目になったわけですけれども、その責任を全部神様にぶつけて、神様に文句を言い始めたわけです。神様に反抗して神様の守りから離れていったイスラエル人たちは、荒野にいた蛇に襲われてしまいます。まあ、先ほどの、まあ、爬虫類学者の、まあ、記録ですね、メモを見てみると、毒蛇に噛まれるとまずとてつもない吐き気に襲われるそうです。もう水を飲んで吐いてしまうぐらいとてつもなくこう気分が悪くなる。でそれだけじゃなくて、まあ、体が震える、悪寒が走って、そして39度近い熱が出るそうです。で最終的には会話のできない状態になって、噛まれたところがどんどん壊死していくそうなんですね。そして24時間後には亡くなってしまう。まあ、毒によりけりだと思うんですけど、もっと早く亡くなってしまう場合もあると思うんですけども、さらにこの聖書のところに見れてみると、火の蛇、炎の蛇がイスラエルの民を襲ったというふうに書かれています。まあ、火の蛇っていうぐらいですから、きっと噛まれたひどいこう炎症みたいなのも起こったんじゃないかなと思います。もうとにかく本当にもう阿鼻叫喚というか、もう大変な状態になっていったわけです。民数記の8章、民数記の21章ですね、民数記の21章8節9節を見てみると、そのイスラエルの人たちに対して神様がある治療法を与えられます。普通毒蛇に噛まれたら何か薬を与えるとか何かしらの治療法を提示すると思いますけども、神様が与えられた方法はこれでした。 そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作って、それを竿の上に掲げなさい。すべての構えたものが多いで、それを見るならば生きるであろう。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に構えたものは、その聖堂の蛇を見て、仰ぎ見て、生きた。聖書に書かれているこの時に神様が与えられた治療方法は、聖堂の蛇を見ることでした。まあ、おそらくもしかしたらこんな聖堂の蛇だったのかもしれませんけども、この蛇を見ることによって癒されますよというふうに神様は言われたわけです。ただ、さすがにこの当時の人たちも、この蛇を見ただけで癒されるとは思いませんでした。この蛇自体には救う力がないことはよく知っていました。だけど、神様は救う力を持っておられることを知っていたので、神様が言われたから神様に従おうと決めた人たちは、この聖堂の蛇を見て癒されたのでした。黙示録というところを開きたいと思います。黙示録の12章の9節、黙示録の12章の9節を見てみると、こういうふうに書かれています。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。ここでサタンは蛇であるというふうに書かれています。私たちもサタンという蛇に噛まれてしまっているわけです。だからこそ私たちも罪という毒に苦しんでいるわけですね。本当に訪問すると本当にもう僕がこの人の人生の中で最後に会うんじゃないかという人によく会います。この東京のこの近辺でも、もう寝たきりで動くことができないけれども一人で暮らしている人、もう記憶が飛んでしまって、もう5分前に自分がやった行動ですらもう思い出せないけれども一人で寂しく生きている人たち、もう生きる希望を失って、もう病気でもう働きに行くこともできない、だけれども友達も知り合いも誰もいないところで一人で暮らしている人たち、本当に多くの人たちが一人で苦しんでいるわけです。私たちの人生においても苦しみや悲しみや痛みや、そういったものがいつもあるわけです。じゃあどうしたらこういったものを解決することができるのか、こうしたものの解決策は一体何でしょうか。ヨハネの福音書3章を見てみたいと思います。ヨハネによる福音書の3章14節から16節です。そこにはこういうふうに書かれています。ちょうどモーセがアラノで蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このアラノであげられた蛇はイエス様の十字架を表していました。イスラエル人たちもそれを理解していました。イスラエル人たちはこの神様の恵みでしか私たちは救われないということを理解していました。神様はいつも大切なことを伝えるときには、見よというふうに言われます。見よ神の子羊、見よ私は戸の外に立って叩いている、見よ。それは神様だけが根本的な解決を与えられるので、神様はいつも見よ私を見なさい、そういうふうに言われます。大切なことは祈りを通して神様を見ることです。大切なのは聖書を通して聖書、神様を知ることです。自分の力ではどうすることもできなかった人々は、聖堂の蛇を見ることによって痛みが取り去られました。私たちも祈りによってイエス様を見ることによって、私たちの罪、罪悪感、汚い心が取り去られます。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、これは霊なる主の働きによるのであると書かれている通りです。そしてもう一度イエス様がこの地球に帰ってこられるときに、私たちはこの目で光り輝くイエス様を見るときに、イエス様ご自身の手で全ての苦しみと全ての悲しみと全ての痛みと全ての悩みを取り去ってくださるわけです。毒蛇に構えた人は急いで聖堂の蛇を見る必要がありました。そこら中に 毒蛇に構えて苦しんでいる人たちがいました。うめき声、戸惑う声、悲しみと苦しみが満ちていました。多くの人たちが徐々に弱り、苦しみ、そして体が壊死していく両親や、そして兄弟たち、友達たちを何とかして聖堂の蛇に目を向けさせようとしていました。もう別人のようにうつら目をして、もう横たわっているだけの、そういった愛すべき人たちを何とかして聖堂の蛇に目を向けさせようとしていました。もし一目でも聖堂の蛇を見るならば、その人たちは癒されて、苦しみは取り去られて、そして壊死した体は元通りに戻るんでした。私たちがやって今行っている伝道も同じようなものではないかと思います。一目でも見てほしいという思いで、当時の人たちは両脇を抱えて、友達や両親や子供たちを一生懸命聖堂の蛇のところに連れて行って、何とかして一目でも見てほしいという思いで顔を向けさせました。一目でも見てほしい。イエスも同じように私たちの目をご自分のところに一目でも見てほしいという思いで語りかけ続けておられるわけです。その愛を受けた私たちも他の人たちに一目でも見てほしいという思いで語り続けるわけです。今痛みや苦しみ、悩みを抱えているなら、今祈りによってイエス様を見る必要があるわけです。私たちは何度もイエス様を裏切って、何度もイエス様から目をそらそうとします。だけどもイエス様はずっと私たちを見つめ続けてくださっているわけです。今から歌を歌ってもらおうと思いますので、その間にイエス様にお祈りをしていただきたいと思います。助けてくださいでも、本当にあなたがおられるのでしたら教えてくださいでも、私の悩みを解決してくださいでも、悲しみを取り去ってくださいでも、家族のためでも、健康のためでも、友達のためでも、何でもいいですので、心の中でイエス様に向けて少しお祈りをしていただきたいと思います。今お祈りによってイエス様を見上げたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。